天のお父様、春の訪れを覚える季節になりました。桜の花も少しずつ花を咲かせておりますが、今日はこのような少し風が強い日になっております。神様、人生の中にも春を迎えようとする時もありますが、そこに至るまでに厳しい冬を通らなければならないことを、そこには本当に吹きすさぶ冷たい風が、嵐のようなものが襲いかかってくることを私は覚えております。しかし主よ、季節をその時その時に従って導かれる主は、この私の人生の式もその時その時に従って導いてくださることを覚えます。すべてを始めてくださったのはあなたですし、すべてを良きに最善に導き、そしてすべてに良い結末を、この地上ではそうではないかもしれませんが、神様、天においてすべての結末を良いことのための計らいとしてくださることを、神は悪を善に良いことのための計らいとしてくださることのできる、そのような方であることを覚えます。私たちは罪の中をうめき、また互いに傷つけ合ったり、妬み合ったり、憎しみ合ったり、また神様、いろんな汚れたことを行っておりますが、主をどうか憐れんでくださり、もう一度神様、今朝命の御言葉を聞かせていただく中で心が潤され、そしてあなたにあって自分の居場所を、自分の存在価値を見出していくことができますように、あなたにあって人生の目的と意味を見出していくことができますように、そしていつ召されるかわからないこの人生を、一日一日を大切に生きていくことができるように助けてください。新しい方、あなたを求めていらっしゃる方を特に祝福してくださり、どうぞ神様、あなたが私たちを愛してくださったその愛を十分に知ることができますように助けてください。主をお語りください。しもべは聞いております。愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りいたします。アブラハムの父、アブラハムの父なる神様、この方は本当に素晴らしい方でありますが、続けて聖書の中からそのアブラハムを信仰の父へと導いた、養い育てた父なる神様の素晴らしさを覚えていけたらと思っております。前回はそれは冗談のようにという題で、ソドムとゴモラに神様が厳しい裁きをお下しになったことを見ました。神様は本当に憐れみ深い方ですが、罪を憎まれる方であります。ですから本当に早くからたびたび悔い改めるようにという警告を与えられます。しかし最後までそれに耳を傾けない、その言葉を軽んじていく者には速やかな滅びが身に降りかかってくるということを、私たちは厳粛なこととして受け止めたいのであります。しかしその時にあのアブラハムの取りなしの祈りが聞かれました。そこにいたロトとその二人の娘たち、そしてそのロトの奥さん、その人たちを見つかりが掴んで、死にたくなければ私についてきなさいと、滅ぼされたくなければ従ってきなさいと、そこから死から命に移してくださった、その憐れみを覚えました。ロトとその家族はですね、逃げようとしていたんですが、この前ちょっとそこまでゆっくり見えなかったんですが、奥様のロトの奥様はですね、後ろを振り返ってしまうんですよね。それでですね、振り返っちゃいけないよと言われていたんですが、未練がましく振り返ってしまってですね、そこで潮の柱になってしまったと。この前イスラエルの写真をちらっと見せていただいたんですが、ロトの、妻のこの岩というのがなんか今でもあるみたいですね。それが本当にそこに、そこでそれがロトの妻の姿なのかはちょっとそれははっきり分かりませんが、でも聖書に書かれているその舞台が今でも、実際に存在しているというのは素晴らしいことだと思います。この中に書かれていることは全ておとぎ話とか作り話ではありません。実際にこの歴史の中で起こったことだと私たちは覚えます。歴史というのはヒズストーリー、神様の歴史、物語なんだということをよく言われますけれども、この歴史を導かれる神様、何千年も昔の言葉が今も生きて働く、そして人間はいくら科学技術を進歩させたといってですね、宇宙旅行ができるようになったとしても、 未だに愚かなことをし続けているのが私であります。とても進化しているとは思えません。むしろ退化しているでしょう。さて、ロトとその二人の娘はその後どんな生活をしたのでしょうか。ソアルという小さなと呼ばれる町に逃れたんですが、あまりにも神様の裁きが恐ろしかったんでしょう。そしていろんなことでこのもう人間不信にも陥ったでしょう。ロトは娘たちを連れて山に住んだと今日読みました19章の30節には記されていました。しかも山の洞穴の中に住んだというんです。まるで戦時中のこの空襲を逃れるこの防空壕の中に逃れていくそういう人たちのようであります。神の怒りのこのところから逃れる、人々のこの冷たい言葉から逃れていきたい、もう誰にも傷つけられないようにしたい、静かなゆっくりとしたこの心安らぐ時を持ちたい、誰しも思うことでありますが、ロトの家族はそれを山に住んで洞窟の中に住むということで、このそのような心の平安を得ようとしたようであります。しかしそのようなところに住むこと自体がこの非常にこの行き詰まっていく場所であります。山のその洞窟の中、それは先がもう通行止めていくところですよね。そして真っ暗な中ですね、そしてこうジメジメとしていたりとかですね、そしてですね、孤独なこの隔離されたような場所ですよ。だんだんこう考えることも日常生活も毎日の毎日の生活がだんだんこう単調な、非常に退屈な、そしていわゆるこのマンネリと言いましょうか、もっといきますとこの閉塞感と言いましょうか、もう息が詰まって仕方がないというこの状態になったようであります。そしてその将来を、これから先のことをもう希望を持つことができない、特にそのまだ結婚していない二人の娘さんがそうなってしまったようであります。そうこうするうちに姉は妹にこんなことを言います。19章の31節、お父さんは年を取っています。そうですね、毎年毎年1年ずつ1歳ずつ年を取っていきます。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように私たちのところに来る男の人などいません。もう今期も過ぎたし無理だ、他の人と結婚できることはもうありえないだろうと、この静かな諦めですね。まあ、就職活動に続いてですね、結婚活動というのを最近の方はですね、もうしなければいけないというかですね、本当にこう、でもですね、本当に非常に厳しい時代です。厳しい時代だと思います。女性がある程度自立しておりますから。しかし、いくら男女平等の社会といっても、明らかに女性の方が立場が弱くなることが多々あるでしょう。しかし男性も非常に弱いものです。助けがなければ、理解して協力して支えてくれる人がなければ、どうしてこの厳しい世の中を一人で立ち行くことができましょうか。将来のことを非常に思い悩んだのであります。しかしその閉塞感の中で越えてはならない一線をこの二人の娘は越えていきます。いわゆるハレンチだと言われることを献身相関がなされていくんです。女性がイニシアチブを取って、さあお父さんに酒を飲ませましょう、そして一緒に寝てお父さんによって子孫を残しましょうという、ちょっと耳を疑う言葉がここでも飛び出すわけです。何回も申し上げますが、聖書という本はどんな小説にも勝って生の現実の人間が描かれています。事実は小説よりもきなりであります。さあお父さんに酒を飲ませ、お父さんと一緒に寝て、お父さんによって子供を得ましょう、そしてそれを実行していくんです。36節、こうしてロトの二人の娘は父によって身ごもった、妊娠をして、そして出産をしていくんです。姉は男の子を産んで、その子はモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。この背後にはそのロトの娘たちの体を 固く閉じられなかった、その主のお姿を見ることができます。モアブ人と聞きますと私たちは知っておりますが、このイエス様の系図の中にモアブ人の女性が一人出てきます。ルツという方です。神様はそのようなこの人間の罪と汚れにまみれた歴史の中に救い主を送ってくださる。決して見捨てたり見切ったりなさらない。ここまで家庭が崩壊していたとしても、倫理がなくなっていたとしても、神様はその中から もう一度将来を備えてくださる、そんな方であることを私たちは覚えることができるでしょう。それが前回見ることのできなかった19章の後半の部分であります。今日は20章に入ります。アブラハム、旅を続けるアブラハムの姿がそこにあります。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシとシュルの間に住み着いた。私たちも少し南の方に旅をしてですね、そこに住み着いたわけです。ゲラルという地方だったようです。そこにテントを張って天幕を張って滞在中、またしてもアブラハムは取り返しのつかないことをしてしまうわけですね。人間というのはそんなに簡単に変われません。同じような弱さを持ってまた同じような過ちを犯してしまう、それが人間のこの弱さではないでしょうか。アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、少し前に聞いたことですよね。これは私の妹です、妻ではありません、まあ、そこまで言わないんですけども、信玄の半分しか言わないんです。実際に妹なんですけども、その自分の妻だということは隠してしまうんです。これ非常に卑怯なことですね。しかしそれが招くことはまた非常に当然のことでありますが、ゲラルの王様アビメレクがやっぱりこの美人な素敵な奥さんを自分の奥さんにしたいということで召し入れられていってしまう。さようなら。またしても家族が、夫婦が引き裂かれてしまうんです。結婚というのは神様が作ってくださった素晴らしい聖なる制度でありますけれども、それ男女はですね、父と母を離れ、二人はこの一緒になって二人は一心同体になると書かれてありますけれども、そのように神様が結び合わせたものを人は引き裂いてはならないと、結婚の制約の後ではそのようなことを申し上げるのですけれども、アブラハムは自分から種をまいて、引き裂かれる種をまいて、そして結婚のこの夫婦のちぎりがですね、見事に再び切り裂かれて通り続けられていく。列車がですね、東武伊勢崎線、日光線からこの伊勢崎線、こう分かれていくように、初めは本当に些細なことです。しかしだんだんだんだん、そのどちらを選んだかということがもたらす結果は正反対になって、どんどん離れていって、夫婦の生活でもそうだと思います。一緒に神様を見上げていくことがなければ、それぞれ別々の人生の目的を持って結婚生活をしたとすれば、これはもう平行線になるか離れていくかどっちかでしょう。近づけるというのはあんまりないですね。近づくためには一緒に共通のものを見なければいけないんです。天を見上げなければ、それぞれのこの好みとかですね、それは違うでしょう。でも共通でして同じ神様に作られて、同じ神様によって結び合わされているということであるならば、同じ神様によって愛され許されているというのであれば、主が私にしてくださったそのように互いにそうしなさいという戒めをまさに実践していく場として、まさにキリストに似せられていく過程の大切なレッスンの場、実地訓練の場として家庭というのは備えられると思うのであります。しかしアブラハムはまたしても軽率に奥さんが自分の手の届かないところに行ってしまうわけです。もうその後どうすることもできません。ただもう成り行きに任せて、奥さんは別の家の中で別の人と一緒に夫婦生活をしていくことになるでしょう。しかしこのアブラハムの神は誠に憐れみ深い方でありまして、ひとたび選んだものを決して見捨てず、 その者が犯す過ちをことごとく尻拭いをしながら歩いてくださるという方であります。3節、20章の3節。ところが神は夜、夢の中で、これが今日のメッセージのタイトルですが、神は夢の中で、アビメレクのところに、その王様のところに来られて、そして恐ろしい爆弾発言をするんです。あなたは死ななければいけない。なぜか、あなたが召し入れたこの女性のためだ。この女性は、夫のある、すでに結婚している既婚者というんです。アビメレクはですね、心臓止まるような状態ですよね。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったのでこう言った。この人の方が誠実ですよ。ロトの家族を見てください。どんなに倫理的に崩壊していたか。異邦人の王様の方がもっと誠実に生きてますよ。決してセックス目的で結婚してるわけではない。性欲を満たすための道具として相手を見るのでもない。ですからまだ近づいていないんですよ。そうですよ。まだ結婚していない女性の方は特に気をつけてください。本当に愛してくださっている人は、本当に立派な男性は、簡単に肉体関係を求めたりしません、絶対に。間違いなくそれは言えると思います。彼女に近づいていなかったのでこう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか。彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか。アブラハム。そして、さらにもう一つ、証拠物件というかですね、それがあるんです。彼女自身も、これは私の兄だと言ったではありませんか。二人の証言があるんです。アブラハムはこの方は私の妹です。サラはこの方は私のお兄さんです。決して夫婦だとは言い合わないんですよね。もう幸せと言いますから。だから私は召し入れたんですよ。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。そうアビメレクは神様に訴えることができる清さの中を歩んでいました。素晴らしいことです。結婚するまでセックスをしないというのは素晴らしいかっこいいことだと思います。将来本当に幸せな結婚をするためにはそれは絶対に必要なことですよ。正しい心と汚れない手で将来結婚する人のためにその御座を守る、清さを守る、それ本当に大切なことです。流されてはいけません。騙されてはいけません。この異国の王様でさえ そんな清さの中を生きてるじゃありませんか。神は夢の中で続けて彼に言います。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのは私自身よく知ってるよ。それでね、私もあなたが私に罪を犯さないようにしたんだよ。それで私はあなたが彼女に触れることを許せなかったんだよ。そうおっしゃる神様がいらっしゃるんですね。何が教えられているでしょうか。私たちが神様に、神様清く生きたいんです、罪を犯したくありません、助けてくださいと祈り求めるならば、神様はその祈りに確かに応えて汚れや欲望や誘惑から私たちを守ってくださるというのです。しかしここでもっと赤裸々な私たちの現実の本音が出るでしょう。なぜ私たちが神様に助けを祈り求めないのか。それは誘惑に負けることを願っているということがあるわけです。本当のことですよ。それ誘惑に負けてその誘惑を味わいたいと思っている場合には神様に祈ることをしません。それが私たちのこの恐ろしい側面ではないでしょうか。しかしこの異国の王様は、自分は神の前に正しく生きたいんだと、誠実に本当に人間が人間としてこう生きるべきだということを、そのことに従ってですね、真っ当な道を生きたいんだと言うんですよ。罪は犯したくない、汚れたことはしたくない。そう願っていたからこそ神様が夢の中で現れて、大変な罪を犯すところの前にストップをかけてくださったというんです。 素晴らしいことではありませんか。アブラハムはもう穴があったら入りたいような状態になるでしょうね。異国の王様でさえそんなこと言ってるんですから。召されたものが大恥をかく状態です。召されていないものの方が立派に生きているわけですから。しかし神様は続けて警告を持って厳しい命令を、厳しい口調でこのアビメレクに、命令していかれます。7節、さあ今あの人の妻を返して命を得なさい。あの人は預言者であってあなたのために祈ってくれよ。しかしあなたがもし返さなければ、あくまでもその女性を自分のものだ、自分の奥さんだとして返さないとすれば、あなたに属するすべてのものも必ず死ぬだ、死ぬということをわきまえておくように。まあ、恐ろしいその死刑宣告がなされていますから。でももうそれ以降全然眠れなかったでしょうね。でチュンチュン泣き始めるこの明け方になってきました。翌朝早く、そうです、翌朝が早くです。皆の者を起こしてですね、そして全部呼び起こして呼び寄せて、神様が夢の中で夜何を語られたのか、そのことをですね分かち合っていくのでありました。人々は非常に恐れたとあります。健全な神に対する恐れを異邦の人たちの方が持っているというこの現実は何でありましょうか。それからアビメレクはアブラハムを呼び寄せてきてですね、問い詰めるわけですよね。ここのやり取りにも非常にアブラハムという人物がですねちょっと卑怯なというかですね、私たちと非常に似ているこのうまい具合にこの言葉を選んで、そして自己正当化をしていく。自分は悪くなかったんですよ、誰がのせいにするんですよね。アビメレクはアブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにこんな大きな罪をもたらすとは。そうですよ、災いのもとにとしてこのその国が滅ぼされるようなことになっているわけですから、多大な迷惑をかけているわけです。こんな大きな罪をもたらすとは、一体私はどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはならないことをしたんだよ。なぜそんなことをするのか、どういう理由で何を考えてそんなことをしたのかと問い詰めるんです。そうすると11節、この地方には神を恐れることが全くないので。逆です、アブラハムが神を恐れていません。異邦人の王様こそが神を恐れているじゃありませんか。クリスチャンが神を恐れていません。世の中の方がよっぽど神様とかね、祟りだとか呪いだとかそういうのを恐れていますよ。クリスチャンが非常に神を舐め切っています。そして同じような罪を何度も繰り返して悔い改めればいいんでしょ。全然悔い改めていません。生き方が変わっていません。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻の上に私を殺すと思ったからです。また本当にそうですね、なんかその地方の人々のせいにしてますよね。そして言わなくてもいいことも言ってしまうんですよね。本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。すいませんの一言もありません。ごめんなさいも言わない。謝ることをしないというのは、これは致命的なこの人間の罪深い性質の一つでしょう。しかし神の愛と許しの中に生かされていけば、少しずつこの謝ることをしないものが、申し訳ありませんでした、ごめんなさい、私が悪かったんですということができるものにやがて変えられていくでありましょう。アビメレクという方は本当に寛容な方です。羊の群れと牛の群れを、そして男女のこの方々をですね、アブラハムに与えます。そういうこのさらにこのおまけをつけてですね、おまけと言えないこの人間も入ってますけども、でもそしてアブラハムに妻サラを返していきます。さらにはこの自分の領地の中の良いと思うところにぜひお住みくださいというこの素晴らしいこの許可までしていくわけです。さらにはこの銀千枚をアブラハムに与えるというんです。 そのような過分なご親切の中で、アブラハムは神に祈っていきます。そうしますと神様がアビメレクとその妻およびハシタメたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになったと17節は記します。しばらくの期間があったようです。その期間、そのアビメレク家の人々は皆妊娠することができない、胎が閉ざされていた。その理由を18節ではっきり記されているあるところですが、神がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの家のすべての胎を固く閉じておられたからである。まあ、今ですね、不妊治療ですとかいろんなことが今でもなされておりますけれども、しかし聖書ははっきり語っています。すべての女性の胎を閉じたり開いたりすることのできる方は、まことにこの命の源である、私たちの作り主である主と呼ばれる聖書の神なのであります。あなたのメーカー、作り主、あなたのデザイナー、あなたを作った方、あなたを組み立てて、母の胎の中で組み立てて、命を与えてこの世に生まれ受けさせてくれ、今日まで生きるために必要な全てのものを豊かに与えて養い育ててくださっている方、その方の主権がここで記されているわけです。そこまで読みますと、さっきのロトとそのロトの二人の娘の間のね、その近親相姦によって身ごもるということも主が許可されて、主が許されたゆえに、そのようなことの中で赤ちゃんが、新しい小さな命が与えられてくるということが起こったということです。神様は人間の罪をはるかに超えて尻拭いをしてくださる方であります。人間は不信仰によって神様の計画を妨げます。信仰の父であってもそうでありました。しかしアブラハムの神は閉塞感という名の不信仰や人間の過ちに愛と真実をもって介入なさり、確実にご計画を前に前にと進めてくださるのであります。続く21章のこの最初の説がちらっと目に入りますけれども、神様という方は決して人間のご計画、この人間のですね、罪深さとか過ちによってご計画がこの後退していくようなことを許される方ではありません。どんなに人間が過ちを犯し、取り返しのつかない失敗を犯したとしても、それをはるかに良いことのために、そのことがあったからこんな形で福音がさらに前進したとかですね、そうなのです。神の国を全地に広げるために、神様は今でも生きて働かれておられ、そして人間の不信仰だとか人間の罪深さ、過ちを超えて確実に一歩一歩ご計画を前に前に進めてくださっています。そうですね、閉塞感という言葉は現代のキーワードみたいになってますよね。クリスチャン新聞でも取り上げられたりですね、いろいろな中で、うちの教会には閉塞感があるか、あるかとかないかとかですね、いろんな話が出たりしています。一つの表れはですね、この前教団総会があったんですけれども、この加入している教会が多いですから、教団全体のこの、信徒の方の数は若干微増しています。ところが10年ぐらい前からでしょうか、受洗者の数が激減しているんです。特に昨年から今日に至る、今年に至る時にもうガッとこう、まるで株のあれみたいにですね、今ガッと下がってるんですよ。クリスチャンに、新しくクリスチャンになって洗礼を受けるという方が、それはやはり閉塞感の表れだと言えるでしょう。教会に新鮮な生きた信仰が欠けている、どこかマンネリになって、どこか冷めた諦めになって、神様に期待して祈ることもしない、そしてですね、一人でどうするのどうするのとか言ってですね、全然神様に真剣になって祈り求めることもしない、自分のなすべき務めが何かということを真剣に祈り求めて、それをしてなかったということを悔い改めて、真剣になって神様のこの宣教の働きに向き合おうとする、そういう主体的な人が起こされていないという現実は、やはりそれぞれが閉塞感の中にとらわれていると言っていいでしょう。 しかし、私はいろいろ考えていたんですけども、この閉塞感というのは、まさに不信仰ではないかと思うんですよ。閉塞感という名前の不信仰です。まさに神様に対して期待していないし、信頼もしていないわけですよ。神様はこの教会に素晴らしい約束を与えてくださっています。さあ、天を見上げなさい。星を数えることができるなら、それを数えてみなさい。あなたの子孫が、あなたの教会員がこのようになると主はおっしゃってるんですよ。それなのに、ああ、それなのに。嘘でしょ？無理でしょ？100名も無理じゃないですか？なんていう人がいるかもしれませんね、もしかしたら。神様は、その私たちを、そのような私たちの信仰の姿を見てどう思われるでしょうか？神様は、いろんな形でチャンスを与えてくださっていますし、いろんな形で私たちが本当に信仰に立ち上がって、本当に自分がなすべき務めを忠実にしていく、誰か任せにしていくんじゃなくて、自分も教会の一部なんだというその自覚に基づいて、しっかりとその責任を果たしていく。それはまさに体の各器官に例えられることですよ。教会はキリストの体だと言われます。頭がキリスト、そしてそれぞれが各器官なのですと言われています。ある人は肺、ある人は心臓、ある人は腎臓、ある人は肝臓、ある人は腸、ある人は手足、ある人は目、そういうことでしょう。しかし心臓さんがですね、もう私は疲れました、ちょっと休ませてくださいと言ったらどうですか？体全体がお亡くなりになります。肺がですね、まあ2つあるからあれですけど、でも両方ね、まとめて休暇を取りたいのですいません。無呼吸、呼吸停止になったらどうですか？体全体が死んでしまいます。そうなんですよ。キリストの体に皆さんが加えられています。皆さんが心臓であるかもしれないし、皆さんが肺であるかもしれないですよ。その皆さんが自分のなすべき務めをしないとすれば、体全体が死んでしまうんですよ。牧師がいくら走り回っても、役員が一生懸命どんなに走り回っても、それだけでは無理です。第一、新しい方を受け入れる受け皿がないわけですから。しかし神様は夢の中でも語られるでしょうし、生きてる、起きてる時にも語られるでしょう。そして、ね、私たちの不信仰を超えて、その不信仰の冷たい笑いをやがての時には、本当に神様って素晴らしいね、こんな私たちを通して素晴らしいことをさせてくださった、神様感謝しますと言ってですね、もう晴れるよ第三章ということになるかと期待をしておりますが、それは皆さんの信仰の中に、皆さんの一人一人 の応答にかかっていると私は思います。それぞれご自分で神の前に祈りの時を持っていただけたらと思いますが、すべてのことを開いたり閉じたりすることもできる、命も始めることもできるし、命を取り去ることもできる、すべての源であり、すべてのものの終わりであるその方の前に、私たちは本当に謙遜になってへりくだり、災いのもとになるのではなく、神様に聞き従うことで祝福のもとにとならなければなりません。お祈りしていきましょう。おりめかい、天のお父様、信仰の父と呼ばれるアブラハムのその姿を見ておりますが、本当に神様、私たちと何ら変わらないような罪深い、どこまでも自己中心な、身勝手な、卑怯な人間であります。また本当にその姿を見るときに、神様、まさに私たちが選ばれたわけでありますが、そのような父とした信仰の歩み、不信仰に不信仰を重ね、そして神様、あなたにより頼む、信頼するよりは、目先のことで人間的な知恵を使い、そして神様、その場を乗り切ろう乗り切ろうと、その場しのぎのことをしようとしている、本質的な解決は何もありません。本当に神様の前に悔い改めて、自分を主とするのではなく、神を主とするのでなければ、頭を置き換えて、我の上に 羊なる主イエスを受け入れるのでなければ、神様はクリスチャンであっても世の人と何ら変わらない罪深い歩みを流されて歩みます。ですから主どうぞ憐れんでください。私たちは本当にこの与えられている中で何のために私が選ばれているのか、何をするために神様が私を選んでくださっているのか、与えられているその命を無駄にすることがないように、神の恵みを無駄に受けることがないように、どうか私たちを助けて導いてください。私たちを心に合わせないで悪からお救いくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。